右の中には国慶を離れたるものすらあれども、必ずしも全体にしかるにあらず。子は比較的、格を抜きたるなり。超えて三年、天那三年に、みなしぐり衆、括弧企画編、世に入れたる時は、一般の俳句、全く国慶を離れて、わずかに価値を認めたるがごぞし、徘徊、ようやく正路に迎えり、しかれども、意匠の素本、複雑にして統一せざる、極の奇屈、豪華にして調和を書きたる、いまだ達せざる者を一歩なり。レイク。霊者は門を叩く。しだ暗く花、明らかなり。玄羽。からかさに、ねぐらかそうやぬれつばめ。企画。やまびこと、泣くほととぎす、夢を切るおの。祖道。青さしや、草もちのほにいでつらん。芭蕉。月に親しく、天庭の婿になりたしな。サイマロ。栗柿は、ちりつぼお秋の行方かな。旋風。キリギリス。ネズミの巣にて泣き終わりぬ。断節。松原は、飛脚小さし、雪の暮れ。一章。これらの中には、ほぼ完全せる句もあり、また、ごく、奇屈に失すれども、その思考は、ほとんど、徘徊の骨髄を得たるものもあり。この時の徘徊会は、行幸、わずかに上りて、万物初めて、弁ずるがごとし。しかれども、これらの俳人が、格を作るは、作らんとして作るにあらず。いな、作らんとして、出来損ないたる者にはあらざるか。もし御仁が今日より評するところの核なる者が当時にも核と目せられしならば、この種の句こそ多かるべきに、実際はこれに反して奇屈豪華なる句の大きを見れば、その奇屈豪華なる者が一般に称賛せられしや疑いを入れつ、小風の方が発せんとしていまだ発せざるなり、たまたまに書くあるは半ば偶然のみ。翌状況元年冬の日の先週あり、芭蕉の野ざらし紀行あり、野ざらし紀行の句を見るはこの際最も必要なり。野ざらしを心に風のしむみかな。芭蕉。秋ととせ、帰って江戸を指す故郷。道。霧しぐれ、富士を見ぬ日ぞ、面白き。道。猿を聞く人、捨て子に秋の風いかに。道。道の辺の、むくげは馬に食われけり。道。馬に寝て、残霧突き通し茶の煙。どう。みそかつきなし、千歳の杉を抱く嵐。どう。芋を洗う女、西行ならば歌読まん。どう。伝うえて、竹四五本の嵐かな。と、秋風や、やぶも、畑も、不和の席。と、これらの句は、みなしぐりに比して、さらに一歩を進めたり。みなしぐりのごとく、素本ならず。 みなしぐりのごとく、きっくつうならず。しかれども、くく、なお工夫の痕跡ありて、いまだ、自然、円満の域に達せず。芭蕉はこの時、いまだ、自然ということに気づかざりき。自然ということに気づかざりしために、一句の細句を免れざりしなり。下の句のごとき、やや自然なれども、植えて、の後は、なお、自然ならざるところあり。不和の句は、句としては完全なれども、この種、解雇の作は、和歌にもなお、ありえべき思考なり。芭蕉はいまだ、俳諧特有の妙所の損しえべきことを知らざりき。手の届かざること、わずかに一寸。よくよく、上京三年、芭蕉は、未曾有の一句を得たり。古池や、川津飛び込む水の音。これなり、この際芭蕉は、自ら、俳諧の上に、大誤せりと感じたるがごとし。今までは、いかめしきことを言い、珍しきことを工夫して後に、初めて、格を呼べしと思いたるものも、今は、日常、平凡のことが、直ちに句となることを発明せり、雨季旅根の果ては、野ざらしとなるべきかという、極端の感慨、秋風に捨て子がなきておるという、極端の悲哀、格のごとき極端のことを、岩では、面白からじと思いしは、昨日の誤解にて、今日は、河津が池に飛び込みしという、ありふれたることの一句にまとまりしに、自ら驚きたるなり。馬と残霧と月と茶の煙とを無理に一句に畳み込み、みそかの闇と千歳の杉と、それを吹く夜嵐とを合わせて、17時の鋳型にこぼれるほど入れて、隠して初めて、面白しと思いし者が、半然として、悟りし今より見れば、これらの工夫したる句はむしろ、河津飛び込む水の音の簡単にして、趣味あるに、ごとかざるを知りたるなり。芭蕉はついに、自然の妙を悟りて、工夫の屋敷を退けたるなり。彼が無分別というもの、また自然に他ならず、試みに前に列挙したる恋愛後幾多の句を繰り返し、この古池の句のごとく自然なるもの他にあるかを見よ。一句のこれに匂りたるものだにあらざるべし。匂りたるものだになしとすれば、とにかくに芭蕉は今まで人の知らざらしところを捕まえたるは明らかなり、自然という一字がある程度まで文学、美術の基準をなすは論を待たず、自然の基礎に置かれざる文学が文学とするに足らざるは、連歌と漢舞、定宗の俳諧との無味なるにても知るべし。よし、自然ということが唯一の方針にあらずとするも、芭蕉が古池の句につきて感じたるところは、この自然にあり。彼がその後の方針は、皆、自然に向かいて進みたり。かつ、この句の題目が、多く、余人に忘られたる、河津にあることに注意せざるべからず。河津は、和歌に嫁ども極めて少なし。かっこ、万葉に言う河津は、今の河津にあらざるべし。レンガにも少なきこと、前に言えり。帝派の国は多少これあるも、河津の趣を読みたるにあらねば、河津の句とするに足らず。その河津の句は、古池をはじめと言うて、かあなるべし。今、恋愛以来、古池の句に至るまでの河津の句を連ねて、河津に対する観念の変遷を知らしむるに便箋。 手をついて歌申し上ぐる川塚な。宗観。うぐいすのもろこえに鳴く川塚な。上波。読みかねて泣くや川津の歌袋。失明。立ち分かり泣くや川津の歌合わせ。失明。縄城攻める川津の戦かな。未満。若に師匠亡きうぐいすと川津かな。提督。うぐいすと川津の声や歌合わせ。新潮。やり水のついたか痛くなく川津。早春。大手出て、たがを荒らすな、芋がえる。森近。川中で、川津が読むや、船頭か。重より。振ればなく、川津の歌や、宇宙銀。歓喜。口縄も、歌に和らげ泣く川津。光栄。水口に蛇や三浦ん泣く川津。三重。老けたなる川津の歌やぬめり節。定時。戦場の時の声かや泣く川津。真相。長く泣く川津の歌や文字余り。英知。歌戦文武二道の川津かな。正明。まじないの歌か蛇見て泣く蛙。宇治年。許せ蛇。今日の日ばかり泣く帰る。家計。飲まれなよ。軒の蛇腹に、川津また。一話。歌読むは、短冊の意のを変えるかな。一節。借境の歌か寺井に泣く帰る。関節。寝に泣くは、いじきが淵の川津かな。年直。玉の井の川津の声も歌いかな。終身。歌よまで、いるは桜田の川津かな。昭和。連ね歌の天領家小野が川津銭。すけなか。川津戦、青函港の備えかな。破線。地獄谷の川津は修羅の戦かな。これや。生き死には塩分に変える戦かな。直康。討ち入れよ。川津戦に鉄砲図。一節。河原戦、余剰によるは川津かな。道。赤川津、戦に頼め平家がに。道。竜田川、もみじや朽ちて赤がえる。サイマロ。歌さえぞ、しなびたりける、星がえる。地獄。 唐歌を加賀に和らぐ河津かな。風郷古池屋河津飛び込む水の音。場所右はほぼ時代の順序に従って記したるもの、かつ大方の句はことごとく挙げたるなり、あっく、またあっく、ダジャレ、またダジャレ、読んで、古池の句に至りて、まったくその種類をことにするのかんあらん、芭蕉のおのずから感じたるもここなり。少なくとも芭蕉は、河津なる一動物の上に、活眼を開きたり、しかれども芭蕉が河津をもって特にガチありて愛すべきものと思いたりと誤解するなかれ、河津はウグイスのごとく愛すべきものにあらず、ホトトギスのごとく懐かしきものにあらず、狩りのごとく哀れなるものにあらず、飽きなく虫のごとく寂しくいものにあらず。ゆえに古来の歌人も、河津を読むこと、うぐいす、ほととぎす、かり、虫のごとく、大からざりしなり。一人芭蕉に限りて、百鳥、百虫に勝りて、これを愛すと言わんや。かえって、あまり美しくも、かわいくもなき、その河津すら、なお、多少の、七を備えて、俳句の材料たるを得ることを感じたるなるべし。河津すでに種地ありとせば、うぐいす、ほとどぎす、かり、虫は言うに及ばず、あらゆる事物ことごとく、種地を備えざらんや。芭蕉が河津の上に活眼を開きたるは、すなわち、自然の上に活眼を開きたるなり、その自然の上に活眼を開きたるときの、第一句が河津の空なりしは偶然のことに属す。属総勝杯がこの句を特に河津に重きを置くは、もとより取るに足らざる龍剣のみ。古池の句が俳諧の歴史上に珍しき句なることは、前に挙げたる例句によりて知るを得べし。されば芭蕉の俳諧はこの一句を限界として一変せり、したがって当時の俳句界もまたこの一句を中軸として一転せり、たとえ事実は叱らずとするも、芭蕉はしか感ぜり、ゆえに芭蕉のまさに視線として門人その時世の句を問うや、芭蕉を答えて曰く、昨日の北句は今日の時世、今日の北句は明日の時世。我、生涯、言い捨てし句は、一句として時世ならざるはなし。我が時世、いかにと問う人あらば、この年頃、言い捨ておきし句、いずれなりとも時世なりと申したまわれかし。諸方従来、常時若滅僧。これは、社尊の時世にして、一代の仏教、この肉より他はなし。古池や河津飛び込む水の音。この句に、我が一風を起こせしより、初めて時世なり。その後、百千の句を吐くに、この意ならざるはなし。ここをもって、国、時世ならざるはなしと申しはべるなり。と言えり、その後、百選の句を吐くに、この意ならざるはなし。とは、古池の句とともに、監督せし、自然的趣味によりて、一生俳句を作りたりとの稲荷。芭蕉が古池の句を、芭風の境界線となすしは、自ら明言するところなれども、芭蕉は、この句をもって、自家集中第一等の句なりとは言わず。芭蕉の、しか言わざるのみならず、門弟もまたしか言わず、去来は最も深く芭蕉に教えられしものなれども、古池の句につきて何をも言わず、思考のごとく 場所を本尊にして自説を誇張する者すら、かっこ従論の引き例に出したるほか、古池の句を批評したることなし。しかるにいつの頃よりかこの句を無常の核なるがごとく言いなし、果ては不可思議なる説をなす者加わりて、その広く世間に知られるとともに一般に誤解せられるに至りたり、芭蕉は自ら古池以後いずれの句も皆我が句として人に伝うべしとさえ誇れるに、後人が特に古池の一句をあぐるを聞かば、芭蕉は必ず不満なるべし。よらもまた古池をもって芭蕉の書くと思わず、いな古池以外に多くの書くあるを信ずるなり。客願して去る。明治31年10月から11月。